5. 行政情報。富士見市役所。電話 049-251-2711。 ファックス 049-254-2000。 6. 第15回市民意識調査結果のお知らせ。問い合わせ政策企画課内線232。市民の皆さんが日頃どのような考えを持ち、何を望んでいるかをお聞きし、各種行政施策の基礎資料として活用するため、市民意識調査を実施しました。調査へのご協力、ありがとうございました。市民意識調査の詳しい内容は、市役所本庁舎1階、市政情報コーナー、各公民館、交流センター、図書館、市ホームページなどでご覧いただけます。なお、図表の割合数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が 100% にならない場合があります。調査の概要。対象者、市内在住で満18歳以上の男女3000人、無作為抽出。調査方法、アンケート調査票を郵送で配布回収。調査期間、平成30年7月4日から7月23日。回答者の性別、男性 35.2%、女性 61.1%、無回答 3.7%。回収結果、配布数3000票、回収数1254票、回収率 41.8%。回答者の年齢構成、円グラフです。上から時計回りに数値を読みます。18歳から19歳 1.0%、 20歳から29歳 6.2%、 30歳から39歳 11.3%、 40歳から49歳17.1%、 50歳から59歳 18.6%、 60歳から69歳 17.4%、 70歳以上 24.2%、 無回答 4.1%。 円グラフ終わり。住み心地、住みよい 74.0%。 前回平成27年比 1.2 ポイント増。富士見市が住みよい、やや住みよいを含むと回答した人は全体の 74.0% で、前回調査より 1.2 ポイント増加しました。住みにくい、やや住みにくいを含むと回答した人は全体の 16.3% で、前回調査より 1.0 ポイント下がりました。市民意識調査は今回で15回目ですが、住みよいと回答する人の割合が徐々に増えています。主な住みよい理由、買い物に便利 38.8%、知人や親類がいる 29.2%、 周りに緑や公園が多い 27.3%。 表です。第15回平成30年、第14回平成27年、第13回平成24年の順。住みよい 74.0%、72.8%、69.9%。住みにくい 16.3%、17.3%、22.8%。無回答など、9.6%、10.0%、7.3%。表終わり。定住意識、住み続けたい、77.4%。前回比、1.1 ポイント増。今後も住み続けたい、ずっと住み続けたいと、当分の間は住み続けたいを合わせたもの。と、回答した人は、全体の 77.4% で、前回調査より 1.1 ポイント増加しました。転居したい、いずれ転居したいを含む、と回答した人は、全体の 10.9% で、前回調査より 0.7 ポイント下がっています。主な転居したい理由、通勤通学に不便 31.4%、 仕事の関係 22.6%、 買い物に不便 17.5%。 表です。第15回平成30年、第14回平成27年、第13回平成24年の順。住み続けたい 77.4%、 76.3%、 75.8%。 転居したい 10.9%、 11.6%、 14.1%。 無回答など 11.6%、 12.0%、10.1%。 表終わり。主な施策の満足度、重要度。市の主な施策34項目の満足度、重要度をお聞きしました。不満度が最も高かった安全で快適な道路の整備の主な理由は、歩道が狭い30.8%、車道が狭い 21.2% の順となっています。表です。満足、不満、重要、重要でないの4つです。満足、非常に満足、満足、やや満足を合わせた割合。上位5施策、施策名、パーセント、全回避の順。広報富士見の発行、69.6%、6.0 減。ゴミの減量化、資源化、67.7%、8.1 減。公園の整備、緑化の推進、63.1%、2.3。増。健康づくりの推進、60.4%、6.8 減。放置自転車、違法駐車対策の推進、59.5%、10.3 増。次、不満、上位5施策。非常に不満、不満、非常に不満、不満、やや不満を合わせた割合。上位5施策、安全で快適な道路の整備、 49.8%、 8.0 減。商業の振興、 36.1%、 7.0 減。地域防災力の向上、 31.7%、 6.0 減。地球温暖化対策、 31.1%、 4.9 減。医療サービス体制の充実、 30.1%、 4.1 減。次、重要、非常に重要、 重要、少し重要を合わせた割合、上位5施策。医療サービス体制の充実、94.8%、4.1 増。地域防災力の向上、94.2%、7.7 増。誰もが住みやすい街づくり、93.9%、4.4 増。安全で快適な道路の整備、93.7%、11.4 増。青少年の健全育成・いじめ防止対策、92.3%、5.0 増。次、重要でない、全く重要ではない、重要ではない、あまり重要ではないを合わせた割合、上位5施策。男女共同参画の社会づくり、23.1%、2.5 増。市民文化の創造、21.4%、0.7 増。市民参加共同の推進、18.1%、7.3 増。コミュニティ活動の推進、17.9%、7.4 増。障害スポーツ・レクリエーションの推進、17.7%、1.3 増。表終わり。公共施設のあり方。市の公共施設、学校教育施設も含む、は、6割以上が築30年を超え、将来的に人口減少や少子高齢化が進むことから、今後、施設のあり方を様々な視点で検討するため、どのような考え方をお持ちなのかをお聞きしました。表です。学校教育施設以外と学校教育施設の2つです。学校教育施設以外、実施すべき、どちらかといえば実施すべきを含む、実施すべきでない、どちらかといえば実施すべきでないを含む、無回答の順。7項目あります。1、施設の多機能化や類似施設の統合、 76.0%、 13.3%、10.7%。 2、低利用率の施設、老朽化施設の廃止、 77.4%、 14.5%、 8.1%。 3、民間施設の利用に対する助成、 68.7%、 20.8%、 10.4%。4、維持管理費の抑制、 70.2%、 20.2%、 9.6%。 5、利用料の引き上げや無料施設の有料化、 44.6%、 46.5%、 8.9%。 6、特別な税金を徴収して財源確保、 11.9%、 78.1%、 10.0%。 7、他の事業の縮小廃止により維持管理費用を捻出、 50.7%、 39.0%、 10.3%。 次、学校教育施設。実施すべき、どちらかといえば実施すべきを含む、実施すべきでない、どちらかといえば実施すべきでないを含む、無回答の順。4項目あります。1、学校の統合、小学校同士や中学校同士の統合、または小学校と中学校の統合、 59.6%、 32.9%、7.5%。2、維持管理費の抑制、37.7%、54.3%、8.0%。3、他の事業の縮小廃止により、維持管理費用を捻出、49.1%、41.4%、9.5%。4、学校教育施設に他の施設機能を集約し、公共施設の削減、41.6%、49.6%、8.8%。表終わり。市で最も魅力ある資源、富士見市で最も魅力ある資源だと思うものを聞いたところ、前回調査よりもポイントは下がりましたが、川や水田、畑などの自然農地が最も高い結果となりました。表です。パーセント、前回比の順、9項目あります。川や水田、畑などの自然農地、 30.6%、 7.5 減。水子貝塚や南畑城跡などの歴史史跡、 20.0%、 増減なし。きらり富士見を中心とした文化芸術、 12.0%、 4.0 増。富士、桜、菖蒲やコスモスなどの花、 11.4%、 2.3 増。ふるさと祭りなどの祭り、 7.5%、 3.0 増。たくさんの人が集い出会う公園、 4.1%、 0.1 減。お囃子、獅子舞などの伝統芸能、1.6%、 0.1 減。ふわっぴーなどのマスコットキャラクター、 1.0%、 0.2 減。ご当地グルメや昔から伝わる食、 0.6%、 0.1 減。表終わり。
7、パブリックコメント、市民意見提出手続きを実施します。 1. 富士見市自殺予防対策計画案。誰もが自殺に追い込まれることのない市の実現を目指し、平成31年度から5年間を計画期間とする富士見市自殺予防対策計画案を作成しました。この計画案に対し、市民の皆さんから意見を募集します。郵送先、郵便番号 354-8511。所在地は記載不要。富士見市役所障害福祉課。問い合わせ、障害福祉課内線335。ファクス 049-251-1025。2. 富士見市文化芸術振興基本計画中間見直し案。文化芸術を振興し、市民一人一人の心豊かな生活と活力あるまちづくりを推進するため、平成26年度に富士見市文化芸術振興基本計画を策定しました。この度、社会情勢の変化や計画に係る文化芸術振興基本法の改正などを受け、計画の見直しを行いました。この見直し案に対し、市民の皆さんから意見を募集します。郵送先、郵便番号 354-8511。 所在地は記載不要。富士見市役所地域文化振興課。問い合わせ、地域文化振興課内線251。ファクス 049-254-1015。 2000。共通事項。募集期間、2月1日金曜から28日木曜。意見の提出方法。パブリックコメント記入用紙に記入し、郵送、ファクス、または各担当課に直接提出してください。市ホームページからも意見の提出ができます。計画案の閲覧と記入用紙の配布。市役所本庁舎1階、市政情報コーナー、各担当課、各公民館、交流センター、コミュニティセンター、ピアザ富士見、中央図書館、図書館鶴瀬西分館、市ホームページ。1、富士見市自殺予防対策計画案は、健康増進センター、富士見市障害者相談支援センターでも配布します。2、富士見市文化芸術振興基本計画中間見直し案は、きらり富士見でも配布します。注意。意見提出の際は、住所、氏名などの記入が必要です。住所、氏名は公表しませんが、匿名での意見は受け付けません。また、いただいた意見へ個別の回答は行いませんが、検討終了後、意見の内容とそれに対する市の検討結果と理由を公表します。8、マイナンバー、個人番号、カードを作りましょう。申請手続きをお手伝いします。ウェブ申請、証明写真の撮影、提供。問い合わせ、市民課、内線101。マイナンバーカード。マイナンバーカードは、マイナンバーが記載された顔写真付きの IC チップを搭載したセキュリティ、機密性の高いカードです。身分証明に利用でき、将来的には各種行政手続きの電子申請などにも利用できます。市では現在、住民票などのコンビニ交付サービスは行っていません。初回の交付手数料は無料ですので、通知カード、個人番号カード交付申請書と本人確認書類をお持ちいただき、ぜひ申請してください。申請のお手伝い。左表の通り、公共施設で申請のお手伝い。マイナポータル端末によるウェブ申請の補助や証明用写真の撮影・提供などを行います。詳しくはお問い合わせください。市民課での申請のお手伝いは3月15日金曜までとなります。表です。申請のお手伝い。午前9時から11時30分。午後1時から3時30分。時、場所。2月20日水曜、南畑公民館。2月22日金曜、水谷公民館。受付開始の午前9時ごろは混雑が予想されます。表終わり。マイナンバーカードの見本と、通知カード、個人番号カード交付申請書の見本があります。9、市県民税の申告。2月18日月曜から申告受付が始まります。問い合わせ、税務課、市民税係、内線352。市県民税の申告を左表の日程で受け付けます。また、簡易な所得税の確定申告も受け付けます。詳しくは、広報富士見1月号、市ホームページ、1月中旬に送付している申告の手引きをご覧ください。市県民税申告相談日程表。簡易な所得税の確定申告も受け付けます。 受付時間、市役所会場、午前8時30分から午後3時30分。その他会場、午前9時から午後3時30分。受付日時、会場の順。2月18日月曜から20日水曜、市役所2階会議室。2月21日木曜、水谷東公民館。2月22日金曜、水谷公民館。2月25日月曜、富士見の交流センター。2月26日火曜、27日水曜、鶴瀬西交流センター。2月28日木曜、3月1日金曜、水穂台コミュニティセンター。3月4日月曜から15日金曜、市役所2階会議室。土曜日曜を除く。ただし3月10日日曜は受け付けます。受付開始前は会場に入れない場合があります。市役所、2月18日月曜、19日火曜、3月4日月曜、10日日曜、11日月曜と、鶴瀬西交流センター、水穂台コミュニティセンターの初日は特に混雑が予想されます。市役所以外の会場は、車での来場はご遠慮ください。表終わり。次の申告は川越税務署へ。青色申告。土地・建物・株式の譲渡。退職・先物取引等分離課税申告。住宅借入れ金等特別控除。認定住宅・特定増改築・住宅特定改修・住宅耐震改修に係る控除申告。災害関連の控除申告、特定支出控除の申告、公正の請求、修正申告、可燃分の申告、給与や年金の源泉徴収票、報酬などの支払い調書がない方の確定申告も市では受けられません。川越税務署へ連絡し、申告してください。お間違いなく。所得税の確定申告に関することは川越税務署へ。電話 049-235-9411。 自動音声案内。市県民税の申告に関することは税務課市民税係へ。10、川越税務署からのお知らせ。所得税などの確定申告はお早めに。確定申告会場の開設期間、2月18日月曜から3月15日金曜。納付期限、3月15日金曜。期限までに納付書を添えて、金融機関または川越税務署で納付してください。納付書は金融機関や税務署にあります。また、納税には安全便利な振り替え納税をご利用ください。振り替え口座からの引き落とし日、4月22日月曜。川越税務署の相談時間など、午前9時から午後4時、土曜、日曜、祝日を除く。2月24日日曜、3月3日日曜は確定申告の受付を行います。現金納付、納税証明書発行などの窓口業務は行いません。詳しくは広報富士見1月号をご覧ください。問い合わせ、川越税務署、電話 049-235-9411。自動音声案内。11、市民総合体育館の指定管理者が決定しました。 問い合わせ障害学習課内線636。公の施設の指定管理者候補者審査委員会の審査選定の後、平成30年12月市議会の議決を経て指定管理者を決定しました。指定管理者名富士見 FT パートナーズ、代表株式会社福祉エンタープライズ、公正株式会社東急コミュニティ、指定期間2019年4月1日から2024年3月31日。体育館の外観の写真があります。
12、平成31年度学校体育施設の利用。問い合わせ、障害学習課内線633。年間を通して市内小中学校の体育館、校庭などを学校教育に支障のない範囲で登録団体に開放しています。利用を希望する団体は次の手続きが必要です。団体登録の手続き方法。1、平成31年度も継続して利用登録する団体。3月1日金曜までに団体登録申請書を障害学習課に提出し、先登録団体全体調整会議に出席してください。今年度限りで活動を中止・休止する場合は必ずご連絡ください。 2. 新規登録団体、2月28日木曜までに障害学習課へ連絡し、先新規登録団体説明会と登録団体全体調整会議に必ず出席してください。新規登録団体説明会にのみ対象。時3月4日月曜午後7時。場所教育委員会会議室。登録団体全体調整会議1、2が対象。時4月10日水曜午後7時。午後6時30分会場。場所市民総合体育館柔剣道場。注意事項。各小中学校の体育館でサッカー、フットサルはできません。少年団体、中学生以下が夜間に利用する場合は団員の保護者の同意が必要です。営利を目的とした団体は利用できません。改修や修繕などで利用できない場合もあります。13、高齢者に多い消費者トラブル。問い合わせ、消費生活センター。電話 049-252-7181。高齢者にはお金、健康、孤独の3つの不安があると言われ、悪質な業者はその不安につけ込みます。親切にして信用させたり、不安を煽ったりしながら、あなたの大切な財産を狙っています。高齢者は在宅していることが多く、電話や訪問勧誘による被害に遭いやすいのが特徴です。悪質商法の手口を知って、被害に遭わないようにしましょう。困ったとき、心配なときは、すぐに消費生活センターに相談してください。消費者へのアドバイス。電話勧誘販売や訪問販売は突然やってきます。必要のない勧誘は必要ありませんときっぱり断ることが大切です。今だけ無料、今日なら安いと今すぐの契約を求められても、まず家族や信頼できる人に相談しましょう。急がずに落ち着いて考える時間を作ることが大切です。高齢者のみの世帯は特に狙われやすいので注意しましょう。留守番電話を設定しておくことも被害を防ぐ方法の一つです。身に覚えのない登録や請求は詐欺である可能性があります。記載されている電話番号に電話したり、URL にアクセスしてはいけません。 こんな手口があります。点検商法。無料点検と言って家に訪ねてきた業者が不安を煽り、高額な工事を勧誘します。無料であることを強調して勧誘され、最終的に商品やサービスを購入させられる商法です。訪問購入。不要品を買い取るという業者に高価な指輪やアクセサリーを安価で無理やり買い取られる商法です。還付金詐欺。市役所、税務署などの公的機関の職員を名乗る者に、医療費や税金などの還付手続きのように装われ、お金を騙し取られる詐欺です。ワンクリック詐欺。インターネット上で身に覚えのない登録画面と解約のための電話番号が表示され、連絡すると高額な金額を解約料として請求される詐欺です。困った時はすぐに消費生活センターにご相談ください。相談日、月曜から金曜。相談時間、午前10時から正午、午後1時から3時30分と吹き出しのあるふわっぴーのイラストがあります。行政情報終わり。